しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沙和子です。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速なんですけれども、はい、西川さん、今回はどんなお話でしょうか。
はい、自分を縛り付けているルールから解放されようというテーマ。
自分を縛り付けているルールから解放されよう、
はい、
どんなお話だろう、はい、早速お願いします。
お願いします。内谷さんはなんか自分を、なんかこれ私を自分で自分をがんじがらめにしているなんかマイルールっていうんですかね、ルールがあるななんて、思いつくものってあります？自分を縛り付けているルール。
それは仕事じゃなくてもいいんですか？
仕事じゃなくてもいいです。
ありますね。
やっぱりなんですかね。はい、なんかね、例えばね。
はい。
いつも笑顔でいな、内谷さんなんかまさにそうかもしれないですけど、なんか、私、いつも笑顔でいなくちゃ、とか、あるいは、お母さん方だと、お弁当は毎日、全部手作りじゃなくちゃダメとか、
あるいは
家の掃除は完璧にこなさなくちゃダメとかね。
はい。
なんか、誰に言われたってわけでもないんですが、
はい、
そうやってこう、いつの間にか自分でこう、自分にこう、ルールを課している。
うん、
で、その状態で、それができなかったら、なんかこう、自分をこう、責めちゃう。
罪悪感を感じたりね。
自分が落ち込むみたいな。
はい。
とか、あるんじゃないかと思うんですよね。
あります、あります。はい。
でね、例えば、あるこう、ワーキングマザーの方だと、なんかお話聞いてみると、朝は必ず5時半前には、フルタイムで働いてる方ですけどね。
はい。
朝は必ず5時半前には起きて、家族の朝食作って、
はい、
お子さんたちの、お弁当はすべてこう手作りで。
はい。偉いな。
はい、で、なんかこう前の日にこう洗ってあったこう洗濯物を畳んでしまったり、いろんな家の片付けをして、で、働いていらっしゃるので、会社には、9時修業ですけど、8時ぐらいにはもう必ず行ってて、仕事のメールをしたりとか、仕事のメールなんかも必ず24時間ルールみたいな。
ああ、24時間ルール ね。
ビジネスマンだと時々出ますけど、
出ますよね。
24時間以内改正みたいな。
はい。はい、
それをこう、すごい守ってて、24時間以内にはこう全部返信するとか。で、残業は極力しないで帰って、家の晩ご飯はまたちゃんと、一から作るみたいな。それをちゃんと自分がやるみたいなね。はい、
わー、その人大変。
ねえ。
うん、
で、そんな、こう、自分なりに、こう、ルールを、作ってらっしゃってて、で、こう、何年も、こう、それでやってきたらしいんですが、ある時になんか、ものすごい疲れちゃってる自分に、気づかれて、
はい、
で、私なんかそれとこう、話を伺ったんですけど、はい。ある日、こう、ふと、こう、なんか、私もね、いろいろこう話をして、やっぱりね、なんか、ふとやっぱ思うことあったらしくて、
はい、
自分がやってることって、母親としては、当然のことをしていると、
はい。
はい。そこに疑問はないんだけど、ここまで全てを完璧に、ちゃんと、やらなきゃいけないって、誰が決めたんだっけみたいな。
確かに誰が決めたんですよね。
はい。で、これ決めたのは私みたいな、はい、自分で勝手に決めて、はい、はい、なんかで自分でこう勝手に苦しんでただけだったのかなってこうちょっと思えたらしいんですよね。
わかります。
で、なんかやってること自体に疑問はないんだけど、
はい、
ここまで全て完璧にやんなきゃいけないとか、ね、なんか、ちゃんとっていう言葉が、はい、ちゃんとっていうのが、なんかいつもこう自分にこう錆を打ってたという
か。重くのしかかりますね、その言葉。ね、
で、ちゃんとやるっていうルール付けを自分にしてるみたいにね。はい。 まあ、そういうことって、まあね、内谷さんにもお聞きしましたけど、まあうん、どなたにもこうあるのかもしれないですけど、はい、あれはね、なんかそういうとこ、じゃあそれってどっからこう来てるのかってこう聞いてみると、それとこう自分に課してるこうルールの多くは、例えば、まあ、女性の方だと母親から。
ああ、わかります。はい。
母親から徹底的になんかそういうふうに思い込まされているとか、言われているとか、まあ以前で言うと、なんか厳格なお父さんがいてみたいな。
はい。
父親なんてありましたけど、最近はもうやっぱりお母さんの影響とかですね。はい。あるいは、まあ、パートナー、ご主人だったりとか、はい、あるいは、意外にあるのが、SNS。
おぉ、SNS、
うん。ね、なんか、投稿で、なんか、今日は、娘にこんなお弁当を作りましたって言って、なんか、素晴らしい、なんか、手の込んだお弁当をアップされているのを見ると、なんか、それを、その通りやっぱり自分もやなきゃいけないとか。
はあ、なるほどね。
うん、なんか家のことをこんな風にこう片付けましたみたいな。っていうと、ちゃんとやっぱ自分もやんなきゃいけないんだみたいな。って言って、なんか SNS とかで、それが本当の姿か分かんないですけど。
そうなんですけどね。
で、そういうのを見て、私もこうしなくちゃ、ちゃんとやんなきゃみたいなね。うん、こうあるべきみたいな。
はい。
で、言って、こう知らず知らずのうちに、人の影響を受けて自分で作ってるみたいな。
あ、
っていうことがあるんですよね。
はい。
でもなんかね、まあ私なんかこう結構雑なもんで、うん、ね、例えばこう聞いちゃうのが、家の掃除が少し雑になったからって、なんかお子さんとかご主人なんか言われるんですかって言うと、いや、気がつかないかもしれませんとか。いや、別にそんなことを言うような、例えば、モラハラ夫だったりするわけでもないし、うん、なんか別に子供たちなんかね、片付けてるそばから散らかしていくので、ね、なんかそんな気にしないと思いますとか、あるいは、お弁当を、なんか全部手作りじゃなくても、たまになんか冷凍食品とか使ったら文句言うんですか、うん、みたいな。全然言わないと思いますけど。
そうですよ、そうですよ。
とかね、
はい。
あるいは仕事でも多分、まあ、24時間ルールとかってなんかね、新入社員研修でよく言う、うん、ね、マナー講師とかいますけど、24時間遅れたらなんか苦情言ってくる人って、よほどの緊急じゃなければ、ないっすよ、
はい、
みたいな。
わかります、
うん。ね、なので、まあ、大事なのは、まあ、だからといって、なんかね、完璧を目指すのをやめましょうとかっていう話でもなくて、
はい。
まあ、完璧目指すんだったらそれはそれでいいんですけど、
はい、
大事なのは、まあ、私にとって本当にこう大切なルールって何のかな、うん、何なのかなってこう見極めるっていうんですからね。
はい、うん、
で、まあ、私時々こうやってもらうのは、じゃあ、ね、例えば内谷さんが、まあ、私を縛ってるルールとか、なんか、ルールにしてんなって思うこと、まず書き出してみてください、みたいな。
ああ、そうか、書き出すんですね。
はい。
うん、
なんとなくでも、なんかこれ私、自分にこういう決め事をしているとか、
うん、はい、
ルールとして課しているとか、
はい、
ちゃんとやんなきゃって、課しているみたいなことを書き出してみてくださいとかって言うと、はい。うん、はい、結構あったりするんですけど。
うん、結構あるかも。
はい、
うん。
で、それを、例えば私と見てて、一つ一つですね、これって本当に必要ですかとか、うん、これっていつもちゃんとやんなきゃいけない話ですかとか、あるいはこれなかったら死んじゃいますかとか、
はい、
困りますかって言うと、なんかね、意外に残んないんですよね。
ああ、やらなきゃいけないルール。
そう、絶対完璧にやんなきゃいけないもの。
意外と残らない。
残らん、
うん、勝手に作ってるだけなんですね。
そうそうそう。だからこうね、本当に大切なことでもあると思うんですけど、
はいはい、
これだけはなくしちゃいけないとかね、うんうんうん、例えばじゃあお子さんと毎日10分でもいいから、今日どうしたのみたいな、なかったのみたいなとかね、今日はどんなことやったのみたいな、
うん、
まあ、10分だけでも一旦スマホとか置いてもらって、10分だけでもこうちょっと話す時間を作る、はい、とかね、
はい、
まあ、それはこうルールというよりは大切なこととして、
うん、そうですね、
残してもらって、うん、はい、でもね、なんか毎日掃除機かけなきゃいけない、
は
本当ですかみたいな。
いやいや、本当ね、死なないですよね。
そうそう。だから、そこをこうね、大切に残さなきゃいけない。残したいこと。でも、そこまで完璧にならなくてもいい。ちょっと手放すこと、みたいな。っていうところをこう、分類していくって言うんですかね。
はい。ああ、結構大事ですね。
大事。で、実際にそういうことをコーチングだったりね、いろんなことでメンタリングなんかをやると、驚くことやっぱり気持ちが楽になりました、みたいな。っていう人多いんですよね。
ああ、そう言われれば、私も昔そういうのやったことありますね。別にコーチングを受けようと思ったんじゃなくて、私の悩みを話したら、それやらなきゃダメとかね。それやらなくても別に誰も困らないよ、みたいなね。一回手放せばとか言われて、手放してすっごく気が楽になった記憶を思い出しました、今。ことを思い
やっぱ
出し
そう
ま
なん
し
です
た。
ね。
はい。
なんかね、例えば、内橋さんの時もね、なんか、それ本当にやらなきゃダメとかって言われると、は？みたいな。
いや、本当、もう究極死なないでしょって言われて、もう確かにね、みたいな。
なんか人からそれ、本当にやんなきゃダメなのとかって言うと、ね、そんなこと考えたこともなかったでしょ。
そうです
は
よ
あ？
ね。
みたいに。あったりね、するんですよね。でも、まあ言われてみりゃね、みたいな。でね、こう不思議なことに、なんか、ちゃんとちゃんとって頑張りすぎてる時よりも、ある程度こう、少し手放していった方が、なんかね、人間関係も良くなったりとか、
ああ、余裕が生まれるから
い
か。
や、多分ね、多分ね。あとは、仕事も、なんかちゃんとやんなきゃ、ちゃんとやんなきゃっていう時よりも、仕事がうまくいきだす方が圧倒的なんですね。
ああ、わかる気がします。
なんかね、やっぱりこう、余裕が生まれると、いろんなことが見え出すとか、いろんなことがこう、うまくいきだすみたいな、っていうとこあるんですよね。なので、まあね、まあ私がこう、なんかお伝えしたいのは、そもそも、いや、もう多分相当頑張ってると思いますよ、みたいな。
そうですよね。多分そういうルールをたくさん持ってる方って相当頑張ってま
相
す
当
よ
頑張っ
ね。
て、そうだ。
相当頑張ってる。
ね、相当頑張ってんだなっていうことはご自身に認めて、で、なんかね、そのルールとかをね、ちょっと改めてこう可視化して整理してみて、まあ、それ、ダメとかっていう話じゃないので、手放すなり、まあ、ちょっとこう書き換える。もうちょっと楽
控え
に
る
しよう
ね。
とかです
そう
ね。
ですね。
書き換えるっていう感じですかね。まあね、あるいはね、まあ、よく言うのは、じゃあ、わかりました。今週だけでいいんですけど、今までそのなんか自分がに課していたルール一つだけでいいんで、手放してみてくださいと。やんなかったらどうなるか手放してみてください。
実験。
実験。一週間、一つ手放すとかですね。まあ、そんなようなことをやっていくとですね、徐々に軽くなっていくってことあるんですよね。
ああ、いいですね。そういう生活の方がいいですよね。
そうなんですよね。なのでね、こうしてていただきたいのは完璧じゃなくてもいい。まあね、よくね、コーチングなんかで完璧じゃなくていい。あなたは今のままで完璧みたいな。なんかそういうようなね、話なんかもあったりしますけど、まあね、私は別にそこまでかっこつけたことは言わないので、完璧とかちゃんとって言わなくていいので、もうちょっと緩めてみませんかみたいな。
ぜ
そ
ひ
んな
皆
こと
さん、
を。
緩めていただきたいですね。みんな真
まあ
面
僕
目
ら
す
も
ぎ
そうか
る。
もしれないですけ ど。
私たちも でもだいぶ私、緩くなりました
そう
ね。
ですか。
昔、すごい結構自分のルールに縛られてたかもしれませんね。ちゃんとが強かったかも。だから仕事で、ちゃんとが強いと仕事で落ち込むことも多いですよね。
ですよね。
そう。だからそこで、ちょっと悪循環ですよね。結局のところね。なんかまあ、なんとかなるやとかね、次頑張ればいいやとかね、なん
そう
かそういう気
で
持ちになるとすごく楽になったっていう、まあ、そのさっき言ってた家庭のことも同じですね。
私もね、こう、ホテルの仕事やってた時はね、まあ、いたホテルが、完璧を、求められるとこだったので、仕事で考えるとね、常にこう、完璧
そうです
を、ね、
ね。
目指してるという、完璧でなければならないみたいな。っ
うわ、それ厳しいな。
ていうね、で、じゃあ私がそこね、じゃあちょっと完璧じゃなくてもいいんですよって言ったら、わかりましたって言って、すぐ雑になるので、
西川さんが雑っていうのはちょっとなんかイメージが湧かないですけど。
雑ですよ。もう僕は、まあ、いっか、みたいな。
本当です
あ、
か？
本当
そんなイメージ全くないな。
本当そこは気をつけなきゃいけなかったですが、まあ、あのね、そんな感じで、はい、ちょっとね、あの、はい、緩めてみるみたいな、
はいはい、
こともしてみていただけたらと思います。
はい。
はい、今日はそんな話でした。西川学でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。内谷沢子でした。
ありがとうございます。